はい、それでは使徒の働きの4章を開いてください。使徒の働きの4章を開いてください。私たちの使徒の働きの学びが、ペテロとヨハネが神殿の敷地で生まれつきのこの足ないの男を、立たせたというですね、もうこの奇跡のことについてでありました。イエスの名によって立ち上がりなさいと信仰によって命じると、立ち上がって飛び上がって神様を崇めていたと。でそこに人々がどっとやってきたところで、彼がペテロがイエス・キリストを力強く証ししました。まずはこれが、この彼が立ち上がったのは私たちの力や経験さによってだと思ってるんですか、そんなの違いますよと引っ張りと断って、神がイエスに栄光を与えたと、あなた方は十字架につけたけれども神が死者の中からよみがえらせたのだと、そう言ってそれで悔い改めて神に立ち返れば罪は拭い去られる、そして万物が改まる時までキリストとされているイエス様が今神の右の座に座しているけど、その時が来たら神は使わせてくださるって言ったんですね。そしてまた同時に今度は御言葉、預言者がこの方を預言していたと。モーセがもう彼らがもう預言一番偉大な預言者だとみなしているモーセがもう一人の私のような預言者が来るとこのように言って、それでまた同時に契約の子であるって言ったんですね。これ何かというとアブラハムに与えられた契約ですね。こう祝福されると、だから罪が許されて祝福されるよっていうこと、罪だから自分が神に立ち返ればこの神の祝福を受けるんだよって、こういう話してたんですよ。でその時に彼らが捕らえられるというのがこの4章になっていくんですね。イエス様が前もってお語りになっていました。もう本当に初めの時にガリラヤの宣教において、いわゆる三条の水訓とか説教と呼ばれているものですよね。幸いであるとイエス様が呼ばれた最後の八つ目が、義のために迫害されるものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、ということなんですね。そしてこの神を知らない異教徒からの迫害というよりも、それもあるんですけれども、むしろ神によって選ばれたイスラエルの民指導者から来ることもイエス様は前もってお語りになり、そして神殿の敷地の中にいる時に家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと、その詩篇の預言、メシアの預言を引用して彼らによって捨てられると、で死を遂げられるということも前もってお語りになっていました。そしてさらに私のものとされているので、あなた方はと弟子たちにね、だその迫害を受けることになるよということも語っていたわけです。でね、そこでね、聖霊の働きがねあるんですよ。その時に聖霊の働きがあることも前もって語ってたんです。ヨハネの15章の23節から27節までをお読みします。ヨハネの、15章の23節から27節までも20末までを読んでみます。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいます。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。けれども今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。これは彼らはゆえもなく私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。初めから私と一緒にいたからです、と。意味わかりました？私のことを彼らは憎んでいると。そしてでも聖霊が来られたら、その方が証しをしてくださると。そしてあなたたちも一緒に、私と一緒に証しをするんだって、こう言ってて、彼らが証しするときに聖霊が証ししてくださるんだということを約束してくださったわけなんですよね。で、そういうことでペテロとヨハネがこのことをわきまえていたわけです。やはり彼らの焦点はイエス様ご自身なんですね。イエス様ご自身が 総督ピラトの前で告白し証しをされました。同じようにこの方に習っていくときに、聖霊の証しによって自分たちも困難を受けるかもしれないけれども、力強く証しすることができるんで、またそういうものなんだよということを語っているんですね。では一節をご覧ください。ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが二人のところにやってきたとありますね。ここで、今神殿の敷地で話していることを思い出してくださいよ。そこにやってきた三つの種類の人たちが、まずは祭司たちですね。まあ、彼らは歴代史に定められてますけれども、覚えてますかね、バプテスマのヨハネのお父さんのザカリアがね、当番で講談に仕えていたってね、組、自分の組だったからって書いてますが、これ24の組があるんですね。歴代史に書いてあります。で、だからかなりの多く の, 祭司たちがいたんですね。そして宮の守衛長とありますが、まあ、これは治安を守る人たちですよね。守衛長と言ってるように守衛ですね。まあ、かなりの権限が与えられていたそうです。そしてサドカイ派の人たちです。で、彼らは、祭司たちは、みんなサドカイ派に属してます。いわゆるサドカイ派っていうのは、これから説明しますが、ユダヤ教の宗派ですね。その中での宗派です。まあ、神学もあり、またその、こう、ど、あの、その、考え方もあり、その実践もあるわけですけれども、まあ、だからその他のサドカイ派の人たち、いわばサドカイ派の人たちで、さらにプラスして、この神殿の、この宮を、支配している人たちのことですね。まあ、この貴族階級とか祭司の人がこのサドカイ派は属していてですね、パリサイ派の方がもうこうスタンダードなんですね。一般の人たちが受け入れていたユダヤ教というのはこのパリサイ派の方です。ですね。けれどもサドカイ派の人たちはこの神殿を中心にして、まあ、少人数ながらいたという状況ですが、彼らが政治的な実権を握ってました。サドカイ派にとってですね、神殿礼拝が最大の使命だったんです。これがいかに守られるかということが使命だったんです。多神教なのでね、こうローマは。だから、いつでも、こう、潰されるという、こう、恐れがあったわけなんですよね。で、パリサイ派の人たちは、まあ、ここに出てきてないっていうのが、ここはミソなんですよ。けれども、福音書においては、パリサイ派の人がイエス様に敵意を抱いたっていうの多いじゃないですか。サドカイ派以上に多いですね。で、それ何かっていうとですね、口伝立法とも呼ばれますけど、いわゆる先祖から伝わっている代々のしきたりですね。立法、このことについては、特にやっぱ安息日については非常に細かくですね、定められていましたけれども、仕事をしないとか、これってどういうことなのかっていうことを、こう、枠を作るわけですよね。うん。で、そうやって口伝立法、ここはこういうことなんだっていうものがあって、彼らはそれを、本当に、この、行っていた、わけなんですね。でもイエス様は、あなた方は人の教えによって神の戒めをないがしろにしているとまで言われましたよね。で、こうやって特に安息日については彼らの解釈をことごとくイエス様破られていたので、でも神の言葉を破ったわけでは全くないんですよね。で、それで敵意を、また殺意を抱かれるほどになったわけなんです。けれども使徒の働きではパリサイ派の人たちはですね、不思議なんですよ。あんま出てこないんですね。で、むしろガブリエルというパウロの、ガブリエルじゃないや、ガマリエルだ。ガブリエルは見つかりだ。ガマリエルですね。で、パウロの師匠であったわけですけども、まあ、彼がこの迫害に対して自制を促したことでした。そしてずっと後にパウロがエルサレムの旅をして、エルサレムに着いたら教会の監督はヤコブだったわけですね。イエス様の半兄弟のヤコブですよ。そしてヤコブがね、こう言ってますよ。21章の20節で、ユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆立法に熱心な人たちですと。まあ、彼らは彼らで問題があったんです。イエス様は信じたんだけれども、この 立法を守んなきゃいけないと違法人もっていうね、あのユダヤ主義者ですね、あの15章使徒の働きの15章に出てきますが、でも信じてった方なんです。でなんでかっていうと、イエスも蘇ったからなんです。イエス様が、蘇って死者からの復活で、これが彼らが固く信じていたことなんです。だからイエスが死者から蘇ったっていうことで、神の国が訪れ、キリストが来られた、キリストが来られて神の国が訪れたんだということは信じやすかったわけなんですね。で、パウロ自身がこのローマ総督の前でね、あの話した時も、先祖たちが信じてきた死者からの復活を私も信じていますって、そしてイエス様明かしするんですね。で、このつながっている パリサイ派はつながってるんですよ。で、イエス様の復活っていうのを見て、その信じやすかった、信じてったわけなんですが、ここではサドカイ派の人たちなんですね。で、サドカイ派の人たちはこういうこの死者の復活は信じないんですね。まあ、まずね、説明すると、その十字架につける、この殺さなければいけないという判断っていうのはですね、サドカイ派の人たちは政治的な判断だったんです。覚えてますか？あのラザロのね、蘇りの後ですよですね、あのある人が伝えに行ったんですよね。そして、彼らが教義を持って、カヤパがですね、大祭司カヤパがですね、まあ、こう言ったんですね。あなた方は何も分かっていない。ヨハネのね、11章の49節ですが、一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が、私、自分たちにとって得策だということを考えてもいないと。いわゆるイエス様に従って、そしてムーブメント、メシアムーブメントが起こってですね、でローマが国民全体を弾圧するかもしれないと。だったらば、国民がこうやって殺されていくならば、一人の人が犠牲になってもいいではないかって、こういうふうに言ったわけですよ。皮肉にもイエス様を拒んだことによって、ユダヤ反乱が起こってですね、あのサドカイ派っていう人たちは、あのユダヤ系の中から消滅したんですよね。逆のことが起こったんですよね。まあ、あの自分の命を救う者は、あのそれを失いってイエス様言われた通りのことが起こったんですけれども、あくまでもそういう政治的な判断だったんですよ。で、こう現実っていうか、もうちょっとあの人間臭すぎる現実主義者で、あとは物質主義なんです。つまり目に見えるものしか信じないわけなんですね。で、聖書はモーセの御書のみなんです。あの立法のところだけです。で、あと預言書とかは信じてなかったんです。それは神からのものだっていうふうに信じてなかったんです。だから霊も御使いも信じてない。で、当然復活も信じてないんです。だからイエス様に質問をしたつもりの人がですね、サドカイ派の人が、7人の夫と死に別れて結婚した妻が復活したらどうなるのかって言った時に、イエス様は、あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしていますと。もうはっきりね、イエス様ね、聖書も神の力も知らないと。で、復活の時っていうのは、そんなね、こう人をめとるってことじゃなくて、手の見つかりのようであって、死人の復活っていうのは、モーセにアブラハムの神、ヤコブの神、イサクの神、ヤコブの神として現れた神。これが、彼らは死んだはずなのに、そのように呼ばれているってことは、これ生きているっていうことであって、モーセの時代に生きているってことですね。で、こうやって、彼らの信じているモーセ御書からですね、こう生きているっていうことを、このイエス様は論じられたわけなんですね。こういう感じなんですよ。なので、この2節を見ると分かるんですが、彼らは2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ちと、こういうふうにつながるんです。だ、イエスが蘇ったっていうよりも、そのイエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えていたっていうことに苛立ったんですね。そして2人に手をかけて捕らえた。そこで翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからであると。あのね、彼らの、こう決まり、彼らが作った決まりの中で、この日没後は法廷を開いてはいけないと、招集してはいけないと決めていたんですね。だから留置してます。だからちょっとおかしいな話を覚えてませんか？イエス様ご自身がその法廷の中に疲れた時に、夜だったでしょ。夜の時に捕らえられてですね。 そして連れて行かれて夜のうちに行ったんですよ。あれもうね、不法な裁判ですよ。もうリンチだよね、うん、っていうふうに、まあ、あそこ詳しく調べるとことごとく不法行為を行ってます。彼らの自分たちの定めた行為ですよね。で、しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになったと。さらに増えてますよね。初めのペテロの説教では3000人だったんですが、ここでは5000人になってるんですよ。この話を聞いた人たちですよ。やはりね、ここはこういうことですね。パウロが言った言葉ですが、第一コリントの16章の9節で、実りの多い働きをもたらす門が私たちのために広く開かれてますが、反対者も大勢いるからですと。福音の戸が開かれているとき、その力強い技が行われているときっていうのは、同時に反対者も起こるということです。だから、いや特に迫害ないんですけどって、いやそれは少ないからですよ。影響力がちっちゃいからですよ。ほっときますよね。けれども例えば日本で今 1% 以下と言われてますけれども、 5% になったとしましょう。 5%、 まあ 3% でもいいですよ。多分ね、猛烈な攻撃を受けます。だから、あ、だったらばって言って、この迫害を受けないように忖度するということが一番の戦いだと私は思っています。別に喧嘩売る必要は全くないんですね。私クリスチャン、喧嘩売ってはいけませんよ。ね、なるべく平和に過ごしていく必要がありますけれども、だけれどもこれから見ていくと分かりますが、まっすぐにイエス様を伝えるということにおいてですね、その怯えるとか恐れるということが、まあ、いかに間違っているかということになるわけなんですね。では5節、翌日民の指導者たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。いやこれ勢ぞろいですね。サンヘドリンっていうのは71人のグループで成り立ってますが、これね、サンヘドリンっていうのは、ね、最高法院とも訳されてますがね、まあ、ユダヤ人の最高決定機関ですよ、当時のね。で、別に71人全員が参加する必要はないんですね。けれどもここね、すごい勢ぞろいですね。このまずね、民の指導者たちっていうのは、これは祭司長たちですね。で、長老たちって書いてます。これパリサイ派の重鎮とかですね、あと立法学者ですね。この九年立法を含めた立法の解釈をする人たちです。で、ヨハネとアレクサンドルというの知られていませんけれども、大祭司の一族っていうのはこれがすごいですよね。まずね、このアンナスが出てきます。アンナス、そしてね、カヤパですよ。死刑宣告出したカヤパですよ。で、これなんで2人大祭司がいるかっていうと、ヨハネの福音書の学びでね、これね、アンナスの方にまずイエスも連れて行かれて、その後でカヤパって言ってるんですね。これ複雑な事情があって、アンナスをユダヤ人は選んだんです、大祭司に。けれども義理の息子であるカヤパをローマが任命したんです。だからローマが任命したのがカヤパであり、正式な大祭司なんですが、ユダヤ人の間ではアンナスがさらなる重鎮だというふうにしていたわけですね。まあ、いずれにしてもアンナスの親族で成り立っているわけなんですけれども、まあこの家について、この神の家についてはアンナス家が牛耳っていたと言われています。当時ですね、宮清美をイエス様が行われた時に直接の影響を受けたのは、アンナス家の人たちだと言われています。だつまりイエス様に対抗してイエス様を殺すことを仕向けた権力者たちが今勢ぞろいしているわけですよ。ここでペテロとヨハネが問われるんですよね。尋問を受けるんですよ。で、これもイエス様が具体的に前もって語って指導しておられました。ルカの12章の11節で、また人々があなた方を街道や役人たち、権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。その時に聖霊が教えて くださるからですと。で次に出てきます。ペテロは聖霊に満たされて出てきます。まさにこの時に教えてくださり、そしてペテロは語り始めるってことですね。でペテロね、肉に従ったら人間的に考えたらもうこれね、どんだけ恐ろしい状況か。彼はカヤパ邸のところまで、中庭まで行きました。そして火に当たってたんですよね。そしてあなたはあの人たちと、あの家、この人と一緒にいたでしょうと。それいないって言ってね、こう知らないこんな人って3回ね言ったわけですよ。今はねど真ん中にです。だからカヤパとかは知らないわけですよ、彼らの存在を。まあその前にもうおじぎついていなくなっちゃってるから、まあ、物理的には中庭までいたけども知らないわけですよね。でも今その張本人たちのど真ん中に立たされて、自分のやってることが問われているわけですよね。ペテロはね、もう自分にはより頼めないっていうのを知ってるわけですね。もうこの時点でイエス様が私を離れてもあなた方は何もすることができないのですということを彼は痛い経験を通して知っているわけです。だからこそペテロは今聖霊により頼むっていうことをするわけですね。7節、彼らは2人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問したと。誘導尋問なんです、これね。何の権威によって、まあこれはイエス様にも問われましたけれども、また誰の名によってってこう言ったんです。でね、これあんまりこう私たちはこう何ていうのかな、こうなんかね、身近に感じないですよね。まあ、例えばでも宣教地に行くとですね、こう悪霊追い出しをする時とかに、お前の名前は何だってこうね、名前を聞くわけですよ。イエス様やった通りですね。これ名が大事なんですよね。何力がある、何この本質がある、まあそのように当時も信じられていたわけなんですが、申命記にですねこのように書いてます。13章の1節です。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに 何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその、印と不思議が実現して、さああなたが知らなかった他の神々に従い、これに使いようと言ってもその預言者夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。ちょっと飛ばして、その預言者あるいは夢見る者は殺されなければならないということで、奇跡印や不思議をやった後で神以外の他の神々に従っていきなさいと言ったのであれば、その名によってね、そしたらもう殺されなければいけないと。今足並みが立ったということですね。そしてイエスの名を使うはずだと、だから神の名じゃないということで偽預言者と見なすことができるという誘導尋問だったんです。でそこでひるみますよね。ところがペテロは、見てください、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。町の長老たち、指導者たち、民の指導者たち、並びに長老の方々、言ってますね、今聖霊に満たされてと。もう本当にこの使徒の働きですね。この聖霊が上に臨まれたら力を受けて私の証人となると。反対者の目の前で恐れることなく語ることができたのは聖霊の力だということですね。だから私はこれ聖霊の力を求めていく必要があります。求めていく必要があります。自分の家族に対してなかなか言えない人がいるかもしれません。苦手な人がいるかもしれません。もうこの人に言ったらもうやばいかなっていう人もいるかもしれません。いつも聖霊の力に、聖霊を求めてその方が語ってくださることを語っていく。まあある時はもう黙っていなさいって言われるかもしれませんけどもですね。で9節、私が今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技とその人が 何によって癒されたかということのためならばと。まあ、ね、誘導尋問受けてるのでね、いやこここうだって、ね、このね言葉でね反論したくなりますよ。でもね彼はそういう言葉の議論によって反応しなかったんです。力を持って証しをしてます。一人の病人に対する良い技と、その技の中にも見えてるわけです。明確に反論の余地がないわけです。でイエス様もこの働きをされてたんですね。 ヨハネの10章の37節で、もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくとも私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです、ということで、イエス様の技を見てそれを信じたならば、おのずとイエス様が父のうちにおられて、父が私のうちにおられるということが深く理解できるようになると、こう言っているわけなんですよね。その良い技の中に、そのもう証がある、その力があるということになるわけです。で、10節、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです、ということで、はっきりと、あの一般のユダヤ人たちで礼拝に来たユダヤ人たちにも同じように語った通り、ここでも語っているわけですね。特に彼らはですね、張本人たちですよ。イエス様をピラトの方、ピラトの方に引き渡した、そして煽ったあの張本人ですよ。そして11節です。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことですと。イエス様がこのことを神殿の敷地内で引用されたんです。詩編の118編ですけれども、あのブドウ園の農夫の例えでね、あのこの一人息子を使わせたら、あの主人が、そしたらその農夫たちがボコボコに、あのボコボコどころか殺したわけですよね。そしてこのところを引用したわけです。これ何かっていうとですね、あのこれはもうあの逸話なんですけれども、ソロモンの神殿が建てられるときに、あのあそこで石切りをしたわけじゃないんですね。石を切る音は全くなかったんです。でね、あれね、あの遺跡見ると分かるんですが、行った人分かりますよ。あの、ね、ぴったしカンカンなんですよね、積み上がった石が。でこの、ね、ナイフもね、こう包丁もナイフも入れることはできないぐらい、もうこう隙間がないんですよ。で、あのなんか接着みたいなものは一切使ってないんです。積み上げてるだけなんです。相当の技術ですが、それをやったのは石切り場の方で、神殿の敷地内ではないっていうのが、第一、列王に書いてあったかな、書いてあるんですよ、うん、で運ばれてくると。でこれは逸話なんですけれども、なんかこれなんか余計な石があるなと思ってポイとこう捨ててたんですね。でもこの要の石に近づいた時に、でこれがないともう、あのこれ外すとですね、ま、あの家全体が崩れるっていうのがこの要の石とか、あのローマのアーチはね、このね一番上の石がね、あれなんですよ、あの要石って言われるんですけども、あれをスポーンと取っちゃうと、ちょうどあのなんだ、あのこれ積み木と同じで全部崩れちゃうんですよね、あれだけ頑丈なアーチが。でそれが建物にも、これ大体隅ですね、隅のところあるんですが、それをね知らずに捨てちゃったんですよ。あれどこにあるんだって、それもうとっくの昔に送ったんだけどみたいな。でこれの逸話がを使って、この詩編の著者がこの予言をしたということで、まさに指導者たちがメシアを見捨ててしまうということなんだと。で12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私が救われるべき名は人間に与えられていないからですと。はっきりとここまでイエス様の名による救いを宣言しているものは他にないですよね。弟子たち、まあ、イエス様も同じことは言われましたけどね、私が道であり真理であり命なのです、私を通していただければ誰も父の身元に行くことはできませんとか、イエス様は三条の説教の最後で、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものは多いのです、命に至る門はなんと狭く、その道もなんと狭いことでしょう、それを見出すものはわずかですと。この狭い門というのはイエス様のみなんだということであります。このようにイエス様なんだということをですね、私たちは聖霊に満たされて証をしていく必要があるんですよね。というのは、世に出れば全ての道は神に通ずるっていうふうに普通に思ってますよ。しかし聖書は、イエスが神の一人子であると、この方のみなんだと、この方によって全てが成り立っていて、全てが作られていて、全てに全てが至るんだと、並列できないと。 もう次元が全然違うわけですよね。でこのことを証していくには聖霊の力が必要ですよね。私たちもともするとね、いやもちろん多宗教排斥しろとかそういう話じゃないですよね、まあ、そういう意味では全くないですよね。次元が違うっていう方が当たってますね。だからといってもうイエス様を信じたって言ってる人がですよ、多宗教と一緒になんか拝むってことはもうありえないわけですよね、だから救いはただイエスの名のみによってなんだということを話すのはこれ聖霊の力が必要です。そして彼らはペテルとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であることを知って驚いた、また2人がイエスと共にいたのだということも分かってきたと。まずはね、大胆さを見て驚いたと。大胆というギリシャ語のもともとの意味は自由に語れるって意味です。何かって言ったら、これ自分が今語ったことについて誰かから圧迫を受けるとか迫害を受けるとか反対を受けるっていう恐れがない状態です。つまりこのイエスが十字架につけられよみがえり、この方がキリストであられて、ただ一つの救いなんだということをそのまま話す自由ですね。そのまま言うっていう時に大胆だっていうわけです、で無学な普通の人って訳され言われてますけども、これはね、言い方変えるとラビの正式な教育、いわゆる何ていうかな、資格を持ってないって感じかな。進学校行ってないってことですよ。分かりやすいけどね。まあ普通の漁師ですからね、どっちも。元。けれども、驚いたって言ってますけども、よく考えてください。彼ら、3年半、みっちりと、この言葉そのものを語られたお方ご本人からどういう意味なのかをもうパーソナル、なんだろう、インストラクター以上ですよ、生活共にして、ね、でここがとっても大事ですね。カルバリーチャペルの人たちで、この牧師たちで進学校を正規で行ったっていう人ってね、あんまりいないですね。特に認可された学校ですね、ないですね、あんまり。でそれバカにされるんですよ。もう私もなんとなくそれとなく当てこすりでバカにされました。言わない人が多いと思うんだけどね。だから学歴を取るっていうことを、まあちょっとトラウマになってる人はやろうとしちゃうかな。やっぱね、その空気に満ちてますね。でもね、本当に教えてる身としてはですね、精霊の力、そして賜物ですね、神からの恵みですね。でイエス様と近く歩んでいるかどうか、もちろん御霊によって新しく生まれているかどうかに尽きると思います。パウロが言いました、第一コリントの2章ですね。パウロはね、めちゃめちゃエリート教育ですよ。そのパウロがコリントに行って、そのいわゆる学問とか知識を、なんていうかな、それがないともうダメだみたいな空気ね、まあ、ギリシャ文化、ギリシャの学問というか。けれども彼は十字架につけられたキリストしか述べ伝えなかったってあえて言ってるんですよね、そして御霊についてでないとわからないよって話をします。第一コリントの2章の13節で、それについて語られるのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。それは御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。 御霊に属することは御霊によって判断するものだからですと、こう御霊によって判断するものなのだとこう言ってます。でもう一つ彼らが言ってるので、ね、二人がねイエスと共にいたことは分かったと。あのね、あの中庭にいてね、こう あそこで共にいたでしょ、一緒にいたでしょと、調べたらこの共にいたっていうのは分かったと。まああのそれだけの意味だと思うんですけども、彼らが知らなかったのはその時もイエス様が共におられたってことです。今ペテロが語ってる時にその場所にイエス様がおられたということです。そうですよね、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されて福音を述べ伝える時ですよね。共にいると約束してくださってました。あのよみがえられたイエス様が8日目にですね、あのトマスの前に現れた時ね、あれ面白いんですよ。あのイエス様のこのなんだっけ、打たれたこの釘の後に手突っ込む、指突っ込んでね、あとは手をあの裂かれたこの脇腹のところに突っ込まないと私は信じないとかって言ったらね、8日目にイエス様現れて、そしてあの突っ込みなさいとだからもう全部知っていたっていうね、ただそこで見えなかったっていうだけですよね。でこのようにイエス様がおられるんだ共にという証であります。大事なのは共におられたという証はダメなんですね。共におられるという証ですよ。で15節、彼らは2人に議場の外に出るように命じ協議していった。あの者たちをどうしようか。あの者たちによって著しい印が行われたことはエルサレムのすべての住民に知れ渡っていて、我々はそれを否定しようもない。しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこうと。否定しようもないって、もうこれもだ信じろよって感じじゃないですか。でもねしないんですよ。これパリサイ派でも怒って、覚えてます、イエス様が悪霊を追い出された時にですね、この人が悪霊どもを追い出しているのはただ悪霊どもの頭ベルゼベルによることだと、ね、まあ、それでイエス様が聖霊を冒涜する罪は許されないとこう言われたわけですけれども、信じない、見えたら信じるわけではないわけです。御言葉を受け入れなかったらやっぱり見ても信じないんです。それはラザロと金持ちの話のところ出てきますが、ラザロを蘇ってね、死んだ者たちの中から誰かが彼のところに行けばっていうのは自分の家族ですよね。彼は悔い改めるでしょうとこう言ったわけですよ。じゃあアブラハムが彼に言った、モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れないとこう言ったんです。だから今ここで彼は脅すっていうことを選択するんですけど、何よってこの者の何よって語ることってね言ったんですが、いやいやこれやったら逆にますます語るよっていうのはね、これ次分かるんですが、18節、そこで彼らは2人を呼んでイエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんということでね、2つのことを話してます。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうかと。でこの神から出たものがもう明確なんだから、神の命令に反することを命じる命令に聞きたかったら神の前では正しいと認められなくなりますよと。私たち神様から与えられた良心の問題ですって話をしたんですね。でここすごい大事なんですが、権威に従うっていうことですね。神に従う権威もそうなんですけど、人の権威もですね、神からのものであることを知って従うというのが基本的なことです。ローマの13章の1節で、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられているからですということで、私たちは上に立てられている人を敬うことによって、また与えられている命令に従うことによって証を立てます。これはもう本当に大前提です。でクリスチャンは本当にちゃんと税金を納めてるなとかね、例えばだよ、分かりやすく言うと、でこれを行いによって示していくと。けれどももしその権威が 神の命令に違反するようなことを命じたら、神に聞き従うことを選ぶわけなんですよね。でそれが、いくつかの箇所に聖書に出てきますが、例えばファラオがヘブル人の男の子が生まれたら、男の子だって分かったらその場で殺しなさいと言ったけれども、あの助産婦たちですね、守りました。であとはダニエルの友人3人、まあ、ダニエル自身もそうですが、友人3人の方は金の像を拝みませんでした。そしてダニエル本人もそうですね。あるいは偶像礼拝を犯すから、罪を犯す命令をするのであれば私は神に従いますという、その選択を選ぶわけなんですよ。私はまあ、これは本当にコロナの時期に、礼拝をしばらく閉鎖したっていう時に、まあ、そういう選択もあっていいのかもしれないんですけども、でもね、この良心の呵責っていうのがもしなかったとしたら大問題だと思います。大問題だと思います、まあ、しかもね、あの時ね、法令に違反してないんですよ。東京と調べました。宗教の施設例外になってました。政府に近いある政治家の方からも、どのようにして明石さんは礼拝を守ってますかと、礼拝をしているっていうことが前提で質問してくださいました。だからもうコロナのことは実は日本においてはこの話ではないんですね。それ以前の話なんです。だからさっき言った忖度の問題がありますよ。これが聖霊の働きを殺すというか、聖霊の働きは、今日学んでることは、神の命令に聞き従おうが人の命令に聞き従おうよりも、もね、どうなんですかっていう話になるわけなんですよね。そしてもう一つの彼らの姿勢は、自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいかないと。これ復活の目撃なんですよね。なのでね、よくこのイエス様が復活したことを否定する議論に対して強力な反論の一番大きい一つが、彼らが死ぬまで語り続けたということです。で、偽の証言であればどこかで誰かが崩れます。申し合わせない限りみんな一緒のこと言うはずがないでしょ。で、そのでもそれがフェイクっていうか事実でなければ誰かが崩れます。実際にこの拷問を受けた牧師さんの話を聞いたことがあります。その本人からではないんですけども、その本人をよく知っている人から聞きましたが、やっぱりね、こうね、拷問ってね、なんでやるかって言ったらね、効果あるからなんですよ。例えば全然寝かせないとかですね。で、その上でどんどん聞いていくとね、隠しているもの最後に出ちゃうんですよ。だから真理が、事実があれば、これね、言えないんですよ。だからあれなんですよね、今ここで見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんって言ってるんですね。復活したこと の本当に証言です。そしてそこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前2人を罰する術がなかったからである。この印によって癒された人は40歳を過ぎていたと。まあ、あまりにもこの出来事が明らかで、まあ、罰することができなかったとですね。イエス様がエルサレムで宮で押し入れた時もですね、捉えることができなかったって最初の書いてありました。それは民がこの方を預言者だと認めていたからです。なんで捉えることができたかったら、裏切り者が出たからですよね。でもそれがもしなかったら捉えることできなかったんですよ。で、ここでも同じで、もう皆が神を崇めていたので2人を罰することができなかったということですね。これがね、良い技っていうかね、いかにね、強力な証であるかということですね。で、同時に彼らは神を崇めていたとあります。で、これも素晴らしいことで、イエス様も山上の水訓で あの世の光であると言われた時に、私たちの行いを見て人々が神を崇めるようになるためだとこう言ったんですね。人ではなくて神が崇められるということですね。そして今ここにこの癒された男、生まれつきですよ、40過ぎであったという具体的なことも書いてあります。だからもうね、これ40年以上っていうのはね、もしかしたらね、このちょっとした意味合いがあるかもしれません。イスラエルのためには40年間荒野でさまよってね、死に耐えたっていうことをね、思い起こすことが、でも死に耐えているはずなのに、それでも立ち上がった。立ち上がるっていうのとね、蘇るって、これ同じギリシャ語っていうか、同じところから出てるんですね。立ち上がる、蘇る。そういう意味合いがあって、反論ができない証ということですね。なのでね、福音は信じる者にとって救いをもたらす神の力だと書いてあります。このローマ書ですね、一章。力なんですね。反対者がいても妨げられることはない。そして大胆に語るには聖霊の満たしを求めるということになります。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。また大事なことを教えてくださり感謝します。イエス様が言われたことをもちろん思い起こさせてくださりありがとうございました。主よ、どうぞあなたが私の教会に人を恐れるのではなくて、あなたにより頼むことができる、より頼む信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。人を恐れると罠に陥る。しかし主により頼むものは本当にこの安全であると、守られるとあなたは言われました。主よ、どうぞこの場所を、またここに集っている一人一人を使わされて、そして語るべき人に語っていくことができますように、または良い技を行うという、このイエスの名によって行っていく、その力を与えてくださいますようにお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。